今日の健康ラクアラジオ。
この時間は毎回ラクア会丸太町病院の吉川聡先生や各部門の専門スタッフが普段の現場でよく聞かれる健康に関する役立つ情報を分かりやすく解説する番組です。病気の予防と治療について、また医療介護制度の最新事情などを分かりやすくラジオの前の皆さんにお届けします。こんにちは。今日の健康ラクアラジオの時間です。健康についての情報を教えてくださるのはこの方、
ラクア会丸太町病院救急総合診療科医長吉川聡です。
よろしくお願いします。そして番組ナビゲーターの嵯峨根幸子です。さあ、吉川先生、先週は吉川先生は、はい、旅行がご趣味っていうお話で、
そうですね、よく行きます。
はい。でその中でもチリ、
そうですね、チリはいいところですね。
一番好きっておっしゃってましたけど、はい、チリのどんなところがお好きなんですか？
やっぱりあれですね、人と自然ですかね。人がなんか本当に日本人の人と結構似てて、距離感というか、はい、やっぱ外国の方って結構距離感が近い人が多いんですけど、チリの人って結構まあ、日本人と同じ感覚でいらっしゃって、すごく過ごしやすい国でした。
なんかこう南米っていうとね、すごく明るくて積極的っていうイメージがありますけど、
あ、そ
う
です
ね、
あ、確かにそれブラジルとかそうなんですけど、はい、うんうん、あれあれもちろんいいんで僕もすごい好きなんですけど、はい、まあ、時々ちょっと暑苦しく感じることもあるんですけ ど、はい、チリはそういうのがあんまりなくって、まあまあすごく我々と似てる感じでいい国だなと思いました。
いや、そうなんですね。そっか、はい、また吉川先生の、 あのいろんな国の事情ですね、はい、あの知ってらっしゃることを伺っていきたいと思います、はいはい、今日もどうぞよろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
この番組は楽和会ヘルスケアシステムの協力でお送りいたします。
楽和会ヘルスケアシステムでは5000人を超えるスタッフが医療、介護、健康、保育、教育、研究の分野で活躍しています。その医療を担う楽和会丸太町病院は急性期病院として近隣医療機関との連携を深め、手術の受け入れや救急の対応も積極的に行っています。夢、そして誇り、この街で楽和会ヘルスケアシステムです。
さて、今月はあのワクチンについていろいろとお話を伺っていますが、今週のテーマはどんなお話でしょうか？
今週のテーマは、まあ、ワクチンそのもののお話ですね。基本的なお話になります
ね、はい、今はどんなワクチンがあるのか、まあ、先週もいろいろ伺ってはいたんですけれども、ね、はい、ワクチンには区分的には
そうです、
いろいろあるんですね、はい、です。
まあ、簡単に言うと定期接種のワクチンと、うん、任意接種ワクチンの2種類があります、
うん、なるほど。みんな打ちましょうという、ね、ワクチンと、はい、まあ、あの個人の判断でというようなものですね、はいはいはい。定期の接種のワクチンっていうのは、はいはい、あんまり日本は世界と比べるとちょっと打ってない人も多いというようなお話でしたよ ね。
今のまあ子どもたちっていうのは結構もうほぼ世界の標準、まあ、微妙に足りないのもありますけれども、うん、まあ、ほぼ世界の標準を打ってるっていうことにはなるんですけれども、うん、はい、まあ、それ以上の世代、まあ、人にもよりますけど、大体20歳以上とか30歳以上の人とかっていうのは打ってないものがあったりとか、その辺はちょっと足りないっていうのが結構いるので、まあ、国民全体としてはかなり足りない人たちがいっぱいいるというような状況ですね、
はい。まあ、打たないといけないと言われている中に、はいはい、麻疹だったり風疹だったり、はい、そうですね、
はい、あの定期接種ワクチンっていうのが、まあ、はい、すごく簡単に言ったら大体今の子どもたちが打つワクチン、うん、まあ、多分ほとんどの人が、まあ、聞いた時に、あ、いわゆるワクチンだねって分かるようなワクチンのことで、うん、定期接種にも2種類ありまして、はい、A 類 B 類みたいな、まあ、ちょっとお役所的な名前がついてるんですけれども、はい、まあ、A 類っていうのが、まあ、一般的に本当に子どもがみんな打つやつで、まあ、何のために打ってるかっていうと、はい、まあ、もちろんワクチンって自分が病気にならないように自分を守るために打つんですけれども、はい、まあ、今コロナウイルスのことで結構イギリスとかで多分集団免疫言葉として出てたりしましたけれども、うん、まあ、ワクチン打ってもつかない、抗体がつかない人とかもいますし、まあ、打ってない人もやっぱりどうしてもいるんですけれども、はい、一般人口の例えば、まあ、病気によるんですけど8割とか9割の人がワクチンを打てば 打ってないとか、あるいは抗体がつかなかった残りの1割の人もかかりにくくなるっていうのが集団免疫、そういった他の人のためにも打ちましょうっていうのが A 類のワクチンになります。
みんながかからなければ、はい、その一部の人もかからずに済むってことですね。
で、
そうです
。で、はい、B 類っていうのが、まあ、定期であるものの、まあ、もう自分のためだけに打ちますというようなワクチンになります、うん、で A 類の中に、まあ、大事なのがマシン、風疹、うん、まあ、多分定期的に日本で流行ってしまっている、
うんうんうん、
まあ、病気ですね。あとは多分あまり聞き慣れないでしょうけれども、うん、ジフテリア、百日咳、破傷風、日本脳炎、ポリオなんかがまああるんですけれども、大体、うん、その辺の中でやはり個人的に、まあ、おすすめというか、
はい、
大事だなと思うのがやはりマシン、風疹あたりかなとは思います。多分聞いていらっしゃる皆さんも、まあ、ニュースとかでマシン、風疹が時々流行ってるというのはまあ、ご存知だと思いますけど、直近で言えば大阪のあのアベノハルカスでマシンが流行ったっていうのがあったと思いますけど、
ありましたね、
はい
はい、
でマシンっていうのはすごく本当に感染力が強いので、まあ、一回流行りだすと本当に止まらないっていうところがあるし、
はい、
うん、マシンっていうのは実は日本にはもうほぼ基本的にはいないとはされてるんですけれども、だいたい海外から誰かが持ってくると、まあ、旅行に行った日本人がかかって持って帰ってきたり、あるいはかかってる外国の方が日本に、まあ、観光なりなないで来て移してしまうとか、
うんうん、
そういったことが起きるような時にだいたい発生するので、はい、基本的にはもう我々の中でマシンというのは輸入感染症、つまり海外の病気というイメージではあるんですけれども、まあ、今回どうしてもオリンピックってことになりますと、はい、まあ、いろんな外国の方がいらっしゃるので、起きても全然おかしくない。でマシンというのは先ほどお話した A 類に入りますので、
はい、
もちろん自分を守るという意味でもそうですし、ある一定以上の人たちがあのワクチンをしっかり打っていれば、マシンの場合かなり多くの人がちゃんと打ってないとダメなんですけれども、
はい、
まあ、打っていれば、打ってない一部の人とか、うん、あるいは打っても、まあ、ちゃんとうまく抗体がつかない人がいますけれども、はい、そういった人たちも守ることができるという意味で、まあ、オリンピックの前にもしマシン打ち切れてない、マシンって実は人生2回打たないとダメなんですけれども、
2回なんですね。
そうですね、はい、一応定期接種のことでいうと1990年生まれ以降の人たちは基本的にちゃんと、まあ、はい、あの手紙とかああいうので来たものを打っていればですね、
はい、
一応2回打ってるはずではあるので、
うんうん、
でも逆に言うと1990年より手前に、より前に生まれた人たちっていうのはちゃんと打ち切れてない、はい、1回だったり、ま
あ、
人によっては0回だったりっていうことがあるので、
受けてない方もあるっていうことですね。
そうですね。でもちろんあの、まあ、これ国民の義務ではないので、親御さんが、まあ、ワクチンはちょっと受けさせたくないっていうことで打ってない人もやっぱりいるのはいるので、やっぱり、まあ、あのもし可能でしたらですね、母子手帳をオリンピックが始まる前に確認してもらって、で今自分が打ってるかどうかっていうのを確認してもらって、1回しか打ってないようであればもう1回打ってもらった方がいいかなと思います。
確かにそうですね。で、まあ、今はオリンピックっていう話題になってましたけれども、はいはい、あの今ね少しあのそのコロナウイルスの影響で、はいはい、あの海外のお客様減ってますけど、
そうですね、
京都市は観光都市でたくさん外国の方見えますから、
そうですね、
はい、そういう意味でも京都市からもう出ないからいいわではなくて、
ではないです、
やっぱり打っておいた方がいいかなというところ、
ね、間違いなくそうですね。観光客の方やっぱり本当に、私も京都住むようになって、まあ、5年以上経ちますけれども、
はい、
前が大阪でしたけど、大阪よりやっぱり明らかに外国の方が多いので、特にやっぱりマシンはですね、先進国ヨーロッパとかアメリカからいらっしゃるような観光客の方は、まあ、その国でマシンのワクチンちゃんと打ってるんですけれども、
はい、
東南アジアの人っていうのは打ってない人とかもいたりとか、で東南アジアで結構流行ったりもしているので、
はい、
まあ、街歩いててもやっぱり最近マレーシアの人とかインドの人とか、はい、結構、まあ、いわゆる東南アジアに入るような人たちがいらっしゃるので、
はい、
やっぱりそういう人たちがマシンになってくるっていう確率は、まあ、一定の割合であるので、京都に住んでるんであれば、まあ、本当は京都に住んでなくてもですけれども、
はい、
まあ、マシンのワクチンは必ず打った方がいいかなと思います。
まあ、あのその打ってなかったっていうのが、はい、まあ、例えば母子手帳を見て分かった、
はいはいはい、
でも誰でも打てるんですか、どのタイミングでも。例えばあのお腹に子供さんが、ね、できたと妊娠されている方とかはどうなんでしょう、は
い
は
い、おっしゃる通りで、これ本当に大事な問題なんですが、マシンのワクチンというのは、まあ、いわゆる生ワクチンというものになります。あのワクチンに、まあ、いろんな種類がありますけど、まあ、ざっくり言うと生ワクチンと不活化ワクチンというのがあって、まあ、はい、あの言葉聞いても分かるとは思いますけど、生ワクチンというのは、まあ、言ったらですね、マシン、そうなんですけれども、まあ、弱くしたマシンウイルスを、まあ、打って って一回感染を起こしてしまう、はい、まあ、簡単に言うとそんなものになるので、
軽くかかるみたいな感じです
か
ね。
まあ、まあそう考えていただいたら、不活化ワクチンは一方でもうあのウイルス死んじゃってるので、
うん、
かかるわけじゃなくて、まあ、ウイルスの、まあ、成分だけ残して、でそれを注射してっていう形になるんですけれども、
はい、
なので、まあ、1回かかるような状態になるんで、うん、妊婦さんの場合は打てないんですよね。
あと
打ってから2ヶ月は妊娠もしないようにしてほしいっていうようなワクチンになりますので、はい、
あ、そうなんですね、
はい、なのでやっぱり誰でも打てるわけじゃないと、あと免疫が落ちてる方、うん、まあ、ちょっと
何か持病があってとか、
そうですね、
はい、
単なるあの糖尿病があるとか、うん、そういったことではむしろ打った方がいいんですけれども、はい、まあ、まあまあの簡単に言うと免疫不全、うん、まあ、ちょっと定義はいろいろ難しいところあるんですけども、ステロイドとかっていうのを、まあ、飲まれてるような方っていうのは、はい、それもまあまあの量を飲んでる方っていうのはちょっと打つと、うん、まあ、ひどくなってしまう、まあ、簡単に言ったら本当に完全にマシになっちゃうみたいな、
はい、
なるので、そういった人たちはちょっと打てないということになるんですよね。
そうした場合は どうしたらいいんですかね。
まあまあ打てないのもしょうがないので、
はい、
特にまあ今ちょっとマシンの話がお話しましたけど、実際ですねマシンのワクチンっていうのあるんですが、
はい、
マシンの場合ですね実際 MR ワクチンっていうのがあって、マシンと風疹一緒くたにされたワクチンがあって、
はい、
実はそっちの方がいっぱい世の中にあるので、
うん、
マシンのワクチン打つときって、まあ、正直マシンと風疹同時に打っちゃうことの方が多いんですよね、はい、値段も全然ほとんど変わんないですし、
はい、
で風疹っていうのは多分皆さんお聞きになったことあると思いますけれども、妊婦さんがかかると、まあ、赤ちゃんへの影響が非常に大きいものになるんですよね、
はい、
うん、なので今お話があったように、まあ、妊婦さんが、あ、私打って打ってないやどうしようってなった時っていうのはどうするかっていうとですね、うん、
はい、
まあ、周りにいる人たち、さっきも言いましたけどこれ A 類、定期接種 A 類に入るものになりますんで、
はい、
周りの人たちが打てば打ってない妊婦さんを守ることができるんですよね。なので、まあ、特にもちろん他の人がみんな打ったらいいんですけれども、
はい、
近い人、
はい、
特に一緒に住んでる人ですね、
旦那さん、
そうですね、はい、旦那さんがまずもし打ってないんであれば、
うん、
ちゃんと打って、旦那さんも別に妊娠してるわけじゃないんで、
はい、
その時打てます、
打てます
もんね、はい、打てます、はい、ではもし一緒に住んでる他の、
うん、
まあ、そうですね、ちっちゃい子とか打ってますし、逆におじいちゃんとかもかかってるので、うん、やっぱり旦那さんでしょうね、うん、旦那さんがしっかり打てばそれだけでもだいぶ確率が下がるので、うん、マシン風疹を打ってしまうといいかなと思います、
うんうん、じゃあ周りの方も一緒にっていうことですね。
そうですね、おっしゃる通りです。
ま、あのね、先週も先生にお話伺った時に、はい、もうあのどっちか分からなかったら、はいはい、打つぐらいの方がいいんだよっていうお話でしたけれど、
ね、はい、
あの何遍も打ってもいいのかなっていうのがちょっと疑問なんですけど、どうなんでしょう。
まあ、もちろん打つっていうことで一定の確率、非常に低いですけれども副作用はまあ起きるのは起きますし、
はい、
まあ、マシン風疹であればちょっとまあ熱が出たりとかっていうのは当然起きるようなものではあるので、まあ、打ったら打っただけそういう軽微な副作用とか、まあ、ひどいのはなんか大きいのもないわけではないですけど、非常に確率が低いのがちょっとだけ2回をでいいものを2回が3回になれば、まあ、1.5 倍にはなりますけれども、
はい、
医学的に例えばまあ2回打った人が3回目だからひどいことになるとか、
うん、
そういうことはないです。1回目と2回目と同じような副作用になると思ってもらったらいいと思いますね、
はい、
はい、
だったらもうあの打った方がいいということですね。
ただ、まあ、マシン風疹に関してはですね、
はい、
抗体を見ることができるんで、
うんうん、
もう打ちたくない1回でも予防には打ちたくないっていう人はですね、うん、採血をして、抗体があれば打たなくていいですし、抗体がなければ打つっていうような選択肢もあるっていうのは知っておいていただくといいかなと思います。
今あのマシン風疹は、はい、まあ、2回っていうことでしたけど、
はい、
じゃあワクチンによっていろいろなんですか。
そうですね、回数はもうそれぞれ本当にいろいろあって、例えば、はい、まあ、あのちょっと難しい話になるんですが、3種混合ワクチン、まあ、3種類ですね、うん、実際入ってるようなワクチンがあるんですけど、はい、子供の頃大体の人打ってるとは思うんです、
はい、
でそういったものなんかは10年に1回本当はブーストって我々は表現するんですが、
はい、
まあ、10年間の間に抗体が落ちてくるので、10年に1回こうポンともう1回打ってあげる、特にこの中で大事なのは破傷風ですね。
はい、
3種混合の中に1つ破傷風が入ってるんですけれども、
はい、
日本でも破傷風って普通にかかる病気になりますので。
あ、そういえば時々聞きますね。
そうですね、
はい、
実際まあ私も見ることありますけれども、あの土の中にいる菌で、別に日本もちろん非常に衛生状態にいい国ではありますけれども、
はい、
別にあの土の中に普通にいる、まあ、菌になりますので、たまにかかることがあるので、
はい、
10年に1回打ってないとかかることがあるというのは知っておいていただくといいかなと思います。
じゃあもう
だいぶ経ってるんで、私も打った方がいいということで、まあ、本当ならね、
本当ならそうですね。なんか実際、ね、まあ、日本で実際よくされてるのは、実際10年に1回打ってる人はっきり言うとほとんどいないのも事実なので、怪我をして、怪我をしたところに土から、まあ、バイ菌が入るっていう風な感染の形になるので、怪我をした人が例えばうちの病院に来た場合なんかは、まあ、10年間の間に打ってますかって聞いたら、まあ、ほぼ打ってないので、はい、そこで打つみたいな形が多いのも事実ですね。
そうなんですね、はい。まあ、でもそういうリスクがもしかしてある方は
おっしゃる通りですね、
打っといた方がいい。
そうですね、まあ、例えば土に裸足で入る、あんまりないかもしれないんですけど、ちょっと、まあ、例えば農家の方とかだったら、はい、まあ、そういうことが、まあ、結構あるとは思うので、ね、うんうん、そういう人たちなんかは、まあ、受けてもいいのかなと思います。ただ一方でそういう人たちって普段から実は破傷風にさらされてる可能性があるので、はい、抗体が下がってきてない人も実はいたりすることもあるんですよね。本当は10年に1回打たないといけないけど、うんうんうん、毎年ちょこちょこ破傷風にさらされてるとですね、はい、全然抗体落ちてこないので、まあ、でも結局そういうのは分かんないので、はい、まあ、個人的にはやっぱ打っちゃった方が、10年に1回本当は打った方がいいのはいいなと思います。
なるほど、はい、今ね、まあ、普段の生活でというお話でしたけれども、はいはい、まあ、先生のお好きな旅行にいらっしゃる時にはまた打っといた方がいいものとかもあるわけですか？
ありますね、まあ、特に定期接種の中でいうと日本農園は実は結構大事でして、はい、まあ、日本農園ってあまりね、日本って名前ついてますけど、もう日本ではほとんど見ないんで、実際日本であまり問題にはならないんですけれども、はい、で多くの人は結構打ってるんでいいんですが、北海道が結構ポイントになりまして、はい、北海道の人って昔は、まあ、北海道に実際日本の、まあ、基本的にほぼなかったので、うん、打たないでいいってなってたんですね、平成27年ぐらいまで、結構最近まで、
最近ですね、
はい、なので、まあ、先ほどお話しあった旅行に行くってなった時に東南アジアとか日本農園、まあ、あるので、うんうん、でなった時にとにかく危ない病気になりますので、まあ、もちろんここ京都ではあるんですけれども、はい、北海道からここに来てて、うん、で、まあ、今度東南アジアでも行こうかなっていう人は日本農園は必ず打っておいた方がいいワクチンの一つになります、
ね、日本にいるだけではなくて、はい、海外に行く時にはまた他にもいろいろと必要なワクチンがありそうですね、先生のお話だと、
ね、はい、今のはまあもちろん定期接種の話で、まあ、日本で普段打つべきとされているようなまあワクチンのお話で、もちろんそういったものをちゃんと打って海外行くっていうのがまず基本だと思っていただいたらいいと思います。これを打ち切れてない人たちっていうのはやっぱりちゃんと打って、その上で海外に出ていく。で今まあお話にあったようにやっぱりそれ以外のもの、海外独特のものっていうのもやっぱりいっぱいあるので、
はい、
そういったものも相談していただくっていうのが我々の仕事になるかなと思います。
その海外に行く時のワクチンについてはまた次週お話しいただくとしまして、
はいね、はい、
じっくり教えていただきたいと思います、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
いかがでしたか？今回はおすすめのワクチン、これは必ず打っておきましょうというワクチンのお話についてお届けしました。この番組は放送終了後ウェブサイトからもお聞きいただけます。ラジオミックス京都のウェブサイトの今日の健康ラクアラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康ラクアラジオ、お相手は
ラクア会丸田町病院吉川聡と
ナビゲーターの嵯峨根幸子でした。この番組は楽和会ヘルスケアシステムの協力でお送りいたしました。